お読みいたします。マタイの福音書25章31節から46節まで。その子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴って来るとき、その子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊と何とを分けるように彼らを呼び分け、羊を自分の耳に、ヤギを左に置きます。そうして王はその耳にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を取りなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気したとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられるとき、泊まらせてあげ、裸を見て着るものを差し上げましたか？また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。それから王はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者どもに、私から離れて、悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私たちが旅人であったときにも泊まらせず、裸であったときにも着るものをくれず、病気のときや牢にいたときにも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか？すると王は彼らに答えて言います。まことにお前たちに告げます、お前たちのこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。以上です。
おはようございます。お祈りをいたします。心ましていただけたら感謝です。私たちの良い羊飼いである主イエスキリストの父なる神様、共に集うことが許されましたことを、あなたが見えない御手を持って私たちをこのところに呼び寄せてくださったことを、引き寄せてくださったことをありがとうございます。イエス様、あなたはおっしゃいました。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てますと。100匹のうち1匹の羊が迷い出たとしても、神様、あなたは、イエス様、あなたはその失われたたった1匹のために時間とお金と労力を割き、決して諦めずに見つかるまで探し歩き、そして必ず見つけてくださり、私たちを失われたものを救うために来てくださったことをありがとうございます。どうぞ主よ、良い羊飼いであるあなた様の御声を聞くことができますように、またその御声に素直に聞き従っていくことができますように、 まずは私たちがあなたを愛する前に、あなたが本当に小さな私たちにどれほどの大きな愛を示してくださり、またお世話をしてくださったのか、そのことを知ることができますように導いてください。小さなものが建てられておりますが、心を清めてくださり用いてくださることをお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は小さい者たちへの愛という題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。試験の季節が、今、でしょうか。1月から2月は、入学試験とか期末試験とかいろんなものがあります。人生の期末試験というのもあるようですけれども、そういうようなことを、覚えていけたらと思っております。リック・オーレンというアメリカの牧師が書いた、人生を導く5つの目的 The Purpose Driven Life という本がありますが、その本を見ますと、聖書が語る人生とは3つのものに、表現できますとあります。聖書が語る人生とは、1つ目はテストだよということです。そしてそれは人生とは預かり物なんだよということで、これが2つ目です。そして人生とはテストであり預かり物なんですが、それは一時的なものである。一つに、一言で言うと、人生というのは一時的に預けられたものをどう管理運用するかということがテストされている、そのようなテストだと言えます。今日も基礎点結の、4つの部分に分けていきたいと思いますが、イエス様の25章で語られている3番目の例えが今日のところです。31節から読んでいただきましたが、もう一度、聖書をお持ちの方は見てください。25章また25章31節、人の子がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして全ての国々の民がその見舞いに集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。これが起承転結の木の部分だと思います。事の起こりは、人生の期末試験があるよというその、将来の姿であります。イエス様はご自分のことを人の子と表現されておりますが、人の子というのはイエス・キリストのことです。イエス様がその栄光を帯びて全ての御使いたちを伴ってくるとき、これをいわゆる再臨というときが、イエス様が再びこの世に来られるということが、起こります。最初の、イエス様の訪れはクリスマスでしたが、2回目もう一度イエス様はこの地上に来られると言われております。そのときには王として、また神ご自身としてその栄光に、栄光の位に着座なさると、あります。王として即位式が行われていく、そしていわゆる最後の晩餐と言われる、ことを、過ぎ去りまして、この時には最後の、審判、最後の裁きというものが行われていくとあります。ジャッジメントデーというふうにも言われますが、この審判の日、その時に生まれてから、死ぬまでそれぞれの人生を生きるのですけれども、そして歴史が始まって、アダムとエバから始まって、このイエス様が来られるまで、全ての人間が一人一人神様の御前に集められていく、その、召集を免れることができる人はいません。そしてイエス様は羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分けていく、羊は自分の右側に、ヤギは左側にと、より分けていく、そのようなことをなさると記しています。そして右にいる者たち、左にいる者たちに対して主が語られていくところが、焦点となっていくかと思いますが、34節からのところ、次の部分も見ていきたいと思います。王であるイエス様はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。 そしてなぜそのようなことになったのかということで理由をイエス様は語られていきます。35節からのところです。あなた方は私が空腹であった時に私に食べるものをくれましたね。喉が渇いてカラカラの時には私に飲み物を飲ませてくれました。私が旅人であって宿がない時には宿を貸して泊まらせてくれましたね。裸の時には私に着るものをくださいました。病気になって寝たきりになっていた時にはお見舞いしてくれました。牢屋に捕らえられていた時には、面会に来てくださった、訪ねてきてくれた。そのようなことをイエス様はその右側にいる人たちに語るのです。羊とみなされた人たちですね。その人たちは天の父に祝福された人たちと言われております。ところがその正しい人たちは身に覚えがありませんということでイエス様に、この質問を問いかけをしていきます。37節イエス様はいつ私たちはそんなことをしたんでしょうか。あなたがお腹空いているのを見ていつあなたに食べるものを差し上げたでしょうか。記憶にございません。いい意味の記憶にございませんですが、乾いておられるのを見て飲ませてあげました。 いつですか。それはいつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげたでしょうか。記憶にありません。いつあなたが裸であった時に着るものをあげたんでしょうか。そんなことをした覚えがありません。いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしてお見舞いしたんでしょうか。面会したんでしょうか。そうしますと40節でイエス様はすごいことを語るのです。今日の一番中心的に見たいのがこの40節です。すると王なるイエス様は彼らに答えてこう言うのです。まことに、これはもともとの言葉で言うならばアーメンという言葉ですね。今から言うことは絶対嘘じゃないよ。本音と建前使い分けてるわけじゃない。私が言うことはそのまんま額面通り受け取ってくれということです。そこに一点の罪も一点の偽りもありません。嘘はない。本当の言葉としてあなた方に告げるよと主はおっしゃってこうおっしゃるのです。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしてくれたのは実は私にしてくれたことだったんだよ。そうイエス様はおっしゃるのでありました。この言葉に関しては後でゆっくりと見ていきたいと思いますが、話の続きをまず一通り見ていきたいと思います。最初に語られたのはこの右側に羊として分けられたそういう人たちへの祝福の言葉でした。しかし41節からのところにはそれは起承転結の天の部分ですが、左に分けられた人たち、つまりヤギだとみなされて、そして呪われた者たちと言われてしまう、その厳しい言葉が41節から続きます。それから王なるイエス様はまたその左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。非常に恐ろしい話ですが、聖書は、永遠の命とともに永遠の火というものがある、と言われております。そしてお前たちはなぜそこに入らなければいけないのか、その理由をイエス様は42節から語っていかれます。なぜならお前たちは私が空腹であった時に食べるものをくれなかった、お腹空いてペコペコでいた時に何もくれなかったですね、喉乾いて死にそうだ、干からびそうだという時にも何も飲ませてくれませんでした、旅人で宿なしの時に泊まらせてくれませんでした、私が泊まる居場所はありませんでした、裸でいた時に着るものをくれることもありませんでしたね、病気の時に牢屋にいた時に一度も訪ねてくれませんでしたね。そして44節、その人たちはこんな風に主に申し上げていくのです。主はいつそんなことをしなかったんでしょうか。そんなはずはありません。そんなはずはありません。いつそんなことしなかったって言うんですか、イエス様。私たちはあなたが空腹であり、乾き旅をして、裸であり、病気をして、牢に寄れるのを見て、お世話をしたでしょう、イエス様。そんな、イエス様、そんなはずはありません。ちゃんとしたはずです、あなたに対して。と、彼らは一生懸命弁明します。しかし、45節、もう取りつく島のないことをイエス様はおっしゃるんです。40節と対照的な言葉ですが、40節をひっくり返したような言葉が、その左にいる人たちに語られます。誠に 今から言うことは嘘じゃないよ。お前たちに告げるよ。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしてくれなかったこと、しなかったのは、それこそが私にしなかったことになるんだよ、とイエス様はおっしゃっております。そして起承転結の結論の部分、最後の部分で46節、こうしてその人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです、と人生の期末試験の合否判定がなされ、そして永遠をどこで過ごすかということがそれぞれ分けられてしまうということでありました。結論的にぜひ見たいのは、この人生の期末試験の合否判定は何をもって合格とか不合格になるのか。それは40節と45節にありましたように、小さい者たちへの愛、あるいは、小さい者たちへの小さな、一つ一つの、行動、それに基づいて合否判定が行われるということをイエス様ははっきり語っておられると思います。特に小さい者たちにすることがすなわち私にしてくれたことだよとイエス様はおっしゃいました。誠にあなた方に告げます、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしてくれたのことだよ。考えてみますと、小さい者たち、それは私たちであるかと思います。私たちは本当に自分は大きなものだと、豪語するかもしれません。しかし実は本当に小さなものです、弱さを見せられないほどに弱い。いつも、この背伸びをしてですね、強がっていないと折れないほどに弱い。それが私たちの本当の姿ではないでしょうか。そして私たちが小さいものでお腹ペコペコになった時に、イエス様は私たちに食べ物を与えてくださるような形ではありませんでしょうか。私たちが喉乾いて、そして心の魂が、乾ききって干からびている、ひび割れている、そんな時に私たちに命の水を届けてくれるのもイエス様ではないでしょうか。私たちが居場所がなくて、家の中にも居場所がない、職場にも居場所がない、もうどこにも居場所がない、俺なんかどうせいなくてもいいんだろうと思ってしまうような、そういうさすらいの旅人であった時に、場所を居場所を備えてくださる方がイエス様ではありませんでしょうか。私たちが裸の王様であって何も立派なものを着ていない時、その時に私たちに義の衣をくださる、それはまさにイエス様ではありませんでしょうか。裸で寒くて凍えそうな時に暖かい着物をくださるのがイエス様ではないでしょうか。私たちが病気をした時に誰よりも先にそこに駆けつけてお見舞いしてくださる。そして牢屋にもしも入るようなことがあったとするならば、ちゃんと面会に来てくださる、訪ねに来てください。それが良い羊飼いと言われているイエス様のお姿ではないでしょうか。ちょっとこの例え話を福音的に読むためにですね、あえてルカの福音書のまた15章を開きたいと思います。この前片岡、さんが片岡兄弟が来られてですね、大和カルバリーの牧師先生のメッセージを、聞かせていただいたこともありましたが、その中でも、触れられていた箇所ですが、ルカの福音書15章の、4節から7節を見ますと、そこにまさに私は良い羊飼いですよ、だからあなたのことをどんなことがあっても見捨てないよ、何があっても小さいあなたをお世話し続けるからね、というイエス様の、その、人となりというかですね、イエス様のお姿が、見事に例えられております。ルカの15章の4節からのところを読みいたします。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうち1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。100匹羊を飼っている人、羊飼いがいる。そのうち1匹がいなくなって残り99匹はまだいる。その時に、いなくなったたった1匹を見つかるまで探し歩かないでしょうか。と、 記されています。いや、イエスはまさにそのような方なのです。たとえ教会員が100人いて1人欠席したということであってもですね、イエス様は、そこに居合わせていない、失われている、1人の魂のために、見つけるまで探し歩いてくださる方であります。私なんか別にいなくてもいいかなと思っているような人を、それは自分で自分を小さく思っているということでしょうけども、そういう小さいあなた、小さい私を神様は、イエス様は絶対に放っておくことができない方です。いや、小さいものにこそ本当に小さいものを大切にして、大事大事ってしてくださる方がイエス様なんです。小さいもの、弱いものに特別配慮をかけて、特別時間や労力やまた命を割いて関わり続けてください。その方であります。いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。この方は決して諦めません。何があっても諦めません。何十年かかったとしても、あなたが見つけるまで、見つかるまで探し続けます。そして見つけたらですね、先ほどのスマイルじゃないですか、もう満面の笑みを浮かべてイエス様は、よくいた、よくいた、よくいたね、よく頑張ったねっておっしゃってですね、もう大喜びでその羊を担いでですね、私たちを担いで、そして家に連れ戻してください。そして友達や近所の人たちまで寄り集めてですね、大騒ぎをするわけなんです。ここまで喜ぶかというほどの大喜びではないでしょうか。いなくなった羊が見つかりました、私のこの、めいめいちゃん、この誰々ちゃんっていう、ね、多分名前がそれぞれあると思うんですが、この子が見つかったの、お祝いしましょう一緒にって言ってですね、もう大祝宴パーティーを、大祝賀パーティーを、するわけです。いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでください、この喜びは一人では、もう一緒には喜んでください。そして7節、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない正しい人の、99人の正しい人に勝る喜びが天国にあると記されております。この例え話を味わっていくための、ポイントは羊とヤギの違いだと思います。まさに人間が羊とかヤギに例えられているわけなんですが、私たちが羊のような生活習慣を持っているか、それともヤギのような生活習慣を持っているかということで、この地上の生活習慣の延長線上で右と左にもうおのずから方向がもうすでに定まっているわけです。今そういう生き方をしてたら、その延長線上でそっちに行くしかないんです。これはそうです、あらゆることでそうでしょう。結婚をしたからといっていきなり自動的に幸せになれるわけではありません。今の生活習慣の延長線、その線上でしか結婚生活はありません。ですから本当に幸せな結婚をしようと思えば、今から寄り添っていく、あるいは共に生きる、愛し合っていくということの中でですね、同じものを一緒に同じ方向を向いて歩き始めるという必要があるかと思いますが、信仰生活もまさにイエス様との結婚生活でありますから、そのようなことが言えるかと思います。今どちらを向いてどれだけの優先順位を持って時間やお金を、労力を、命を用いていくのか、その延長線上で右と左に自動的に自分がそちらに向かっているようなものです。羊というのはどういう生き物でしょうか。野生では生きていけないと言われます。つまり羊飼いがいなければ生きていけない、そういう弱っちい小さなものが羊と言われます。それはキリスト信者そのものではないでしょうか。まずイエス様がそんなちっぺな弱い私たちを大切にしてくださった。私たちが自分で食べるものを手に入れることもできないような時に、イエス様は命のパンをくださった。ご自分をアンパンマンのように自分を裂いて私たちをに食べさせてくれた。ご自分の命を、差し出してください。そんな形で小さい私たちをまず大切にしてくださる。そんな中で私たちは羊飼いがいなければ生きていけないんだ、イエス様がいなければ生きていけないんだ、息することも心臓を動かすことでさえも実はイエス様のおかげなんだ、自分のおかげで健康を維持管理できない、
分かっちゃいるけどやめられない、どうしようもない、泥沼にはまり込むだけで、もがけばもがくほど泥沼に沈んでいくしかない、そういう弱い無力な私たちを、だから自分で自分を救うことができない、自分で自分を変えられない、だから私には羊飼いが必要です、羊飼いがいなければ私生きていけませんと、そういうふうに思った人はまず羊になるわけですよね。羊です。そういう人は心を尽くして主に寄り頼みますよ。もはや自分の悟りに頼られません。自分のがあまり賢くないということをもう認めます。認めざるを得ません。私ははっきり言って頭は良くありません。神様、あなたが助けてくださらなければ私はとんでもない人生に行ってしまいます。助けてください、憐れんでください、守ってくださいということで、心を尽くして主に寄り頼み、羊飼いなるイエス様と共に生きる。それはまさにクリスチャン的なキリスト者の生き方、生活習慣そのものになっていくではありませんか。それとは対照的に、生まれながらの私たちはヤギです。野生でも生きていけると豪語しています。そして羊飼いがいなくても自力で生きていると確信して自信満々なんです。それが未信者ですよね。まだクリスチャンになっていらっしゃらない方々は、神様なんかいなくても私生きていけるんだよ、誰のおかげで、私のおかげで生活してるんじゃん、私がちゃんとお金稼いで生きてるよ、イエス様なんかいなくても救い主なんかいなくても私大丈夫です、私は自分で自分を救うことができます、そう言ってイエス様がまず小さい自分を大切にしてくださるなんてことはもう受け入れない、私は小さくない、強い、大きいものだ。そしてその人がもう選んでいくことは、自助努力、自己責任、行為義務、この3つの言葉で言い表してるでしょう。結局頼れるのは自分しかいないから、自分を磨いて自分を鍛えて自分の努力で道を開き出るしかないし、神なんかに頼らなくて大丈夫なのよ、神なんかに言われて頼るなんて言わしい、そんなのダメって言ってですね、この他力本願的な生き方をやめ嫌ってですね、ひたすら修行のような、自分で努力しなきゃダメなのよ、頑張らなきゃダメなのよ、あなたの自己責任なのよという形で、ヤギは自分一人で生きていくことをあくまでも選び続けます。 Going my way です。自分一人で生きていけるということの人生を生きるんです。それは当然小さい者たちを大切にできない生活習慣になります。弱い者を見たら裁くことしかできないんです。見下すことしかできないんです。あんな弱いやつダメね、何やってんのあなたって言って踏みにじるようなことしかできないんです。小さい者たちにどれだけ自分は強いと思っている者が恐ろしいほどに暴力を振るうのか、あるいは虐待をするのか、それはまさにこの世の中で日常的に行われていることではありませんでしょうか。俺は強いんだ、自助努力だ、頑張らなきゃいけない、人間は努力と頑張りが全てだと言っている人ほど、病気の人や体が弱っている人に配慮ができないんです。その人たちを、何やってるのあなた、それ残業手ですから、ね、ペナルティでもっとお給料から天引きしますよみたいなことになるわけです。弱いものに対して、小さいものに対して、それをもうないがしろにして大切にしないという生活習慣をずっと続けるわけです。もうお分かりになりますよね。イエス様が右と左に分ける前に、私たちが自分で自分を右と左に選んでるんですよ。私は強い、私は大きい、自助努力、自己責任、神様なんかに頼る人はダメと言って、野生で生きていく、救い主なしで、羊飼いなしで生きていく、そういうヤギであるなら、その生活習慣の延長線上で左に行くしかありません。だってその生活習慣の中では、最も小さいものに優しいいたわりをすることはできないからです。しかし、もし私たちが、自分は弱いんだ、自分は小さいんだ、自分は本当にどうしようもないんだということが、それを認めてですね、自分で自分を救うことができないんだ、私は無力なんだ、そのことを、その本当の裸の自分に本当に真剣に向き合って、 その自分から目をそらすことをやめて、自分をごまかすことをやめて、はっきりと自分に向き合って、俺はそんなに弱、強くない、俺は実は弱いんだと、それを認めてですね、自分で自分を救うことができない、だから救い主が必要だ、私は神様になれない、だから神様が必要だ、ということの中で心を尽くして主により頼む、イエス様助けてください、イエス様憐れんでください、イエス様導いてください、イエス様守ってください、自分の悟りに頼らない、そして信仰によってイエス様を信頼していく、信仰によって義とされていく、義の衣をいただき、イエス様が与えてくださるその命のパンをいただいて、ありがとうございますと言ってお腹を満たし、イエス様が与えてくださる命の水、聖霊の水を豊かに、ありがとうございますと言ってごくごく飲んで潤し、イエス様が与えてくださる居場所を教会の中に自分が身を置き、そして本当に裸の王様でしかないもの、いつも強がって格好ばっかりつけているような私たちを裸のまんまで愛して受け入れてくださる、その全ての恥や過ちや弱さを、失敗を全部覆い包んでくださる義の衣を与えてくださる、その義の衣をありがとうございますって受け取って来て、そして統合失調症だとかうつ病だとかいろんなこともあります、プチうつになっている人はいくらもいるでしょう。でもそういう弱い病気のような私たち、いつも心を病んでいるような私たち、そういう私たちをいつもイエス様が見舞っていてくださる、四六時中気にかけて、夜ちゃんと寝れてるかな、心が騒いでないかな、この人本当に幸せかな、スマイル笑顔あるかな、それをいつもですね気にかけて、本当に素晴らしい、傷んだ足を折ることなく、くすぶる闘心を消すことのないお優しいイエス様が、本当に私たち小さいものにどれだけの配慮を持って大切にしてくださっているのかという、その愛に生かされて生きる、その延長線上に愛のなかったものが、高飛車なものが、あ、私も実は弱かったんだ、あ、私何もできない、主よ、私はもう本当にダメです、私はダメです、でもイエス様は素晴らしい方です、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできます、私は弱いけれどイエス様が強い、私はダメだけれどもイエス様が素晴らしい、ということの中で、もはや自分がすごいんだぞということを PR するような人生ではなくて、俺を賛美しろみたいな人生ではなくて、俺の名前を褒めたたえろみたいな、そんな人生ではなくて、それは悪魔的ですけども、そうではなくて、このイエス様を見てください、私のようなどうしようもないものを、裸の王様を愛して、私のような小さな小さなものにどれだけ素晴らしい愛を注いでくださったか、この素晴らしい方を一緒に賛美しましょう、この素晴らしい方を一緒に信頼して、この方について天国への旅を続けましょう、一緒にこの群れの中に加わってください、天国行きのこの旅にあなたも一緒に、そのような歩みがしていくことができたならば、今日イエス様が言っているような人生の最終試験において、人生の期末試験において合格というハンコが押されてですね、受験番号じゃないと思います、ちゃんとあなたの名前が出てくると思います、誰誰誰誰の松心理とかですね、私はどうしようもないんですけど、とにかくイエス様を良い羊飼いとしてですね、羊として従おうとしておりますので、私は少しずつですけども、本当に愛のないものですが、少しずつ少しずつ愛の人に変えられつつありまして、昔だったら考えられない、まあ多分二十歳前後の私だったら本当にですね、もう やたら自分に自信がありましたので、もう本当に空手道なんていうのもやってましたからね、本当にこうもうなんか努力しないもの、頑張らないものはダメだみたいな感じでこう見下していたんですけども、もう本当に悔い改めてですね、今もう恥じるしかありませんけれども、そういう中で駆けだらけのものでありますが、イエス様に習って、牧師をするようにということですね、小さなものをお世話をするようにということで、いろんな形で関わりを持つことができております。 考えてみますと、小さいものがお腹空いているときに食べ物を与えることができる人生、小さいものが乾いているときに飲ませてあげることができる人生、小さいものが居場所ないときに宿を貸してあげることができる人生、小さいものが裸のときに着るものを与えることができる人生、小さいものが病気したときにお見舞いすることができる人生、そういう人生って最高じゃないですか。先週も病院にお見舞いに行きました、ある方に、ぜひお祈りください、足が思うように動かなくなって歩けなくなっちゃったっていうんですね。それで検査に検査をしていて、もしかしたら手術するかもしれない、でも自分の足で歩けなくなっちゃったので不安で不安で仕方ないんですよ。もうこの先人生どうやって生きていったんでしょう先生って言われて、もう言葉がないんですけども、ただ聞いて、ひとしきり聞いた後に一緒にお祈りして帰ってくるしかできないんですけども、でもイエス様は小さいものに関わることを喜んでくださる、いや私たち小さいものにあなたに関わることを喜んでいてくださるんですよ。そういう方がイエス様なんですね。ぜひですね、固くなりならずに、ヤギにならずに、私は羊なんだということで、羊飼いとともに歩み始める人生を選び取っていただけたらと切に願います。そして本当に素晴らしい都のぼりの旅を一緒にできたらと願います。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で祈りの時を持っていただけたらと思います。その後で聖誕の時を持たせていただきます。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。命をかけて、全てをかけて、私たちを探し続け、見つけたら大喜びで私たちを養い、お世話し、そして小さい私たちにどこまでも大きな愛を注ぎ続けてくださっている主イエスキリストの父なる神様、ありがとうございます。どうかしよう、自分はヤギとして生きていくことはできない、自分は羊なんだということを素直に認めて、そして良き羊飼いであるイエス様の御声にのみ聞き従うことができますように、そして死ではなくて命を、悲しみではなくて喜びを、また本当に呪いではなくて祝福を選び取っていくことができますように、どうか私たちの人生を助けて導いてください。今の人生の方向性、生活習慣もあなたが軌道修正導いてください。いつもあなたに頼って、いつもあなたに寄りすがって、あなたがいなければ生きていけませんということを本当に実感しながら、いつもイエス様と共に歩むことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。そのような中で、もしも弱っている方がいらっしゃいましたら、イエス様の愛で優しく接していくことができますように、私たちをどうぞあなたが作り変えてくださることをお願いいたします。続く聖餐の時を豊かに導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。